おはようございます。今日は大変な、先週から雪になっておりまして、皆さんと一緒に礼拝をすることができません。その代わりまた YouTube とまたホームページからの録音で、この説教を聞いていただきたいと思います。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日は先週からの大変な雪で礼拝はお休みにしました。しかし皆さんそれぞれの家で、この御言葉を聞き、主を礼拝できますようにお祈りいたします。どうかこのひとときを主がお守りください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は使徒の働きの6章になります。1節から7節までをお読みいたします。その頃弟子の数が増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情が出た。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたからである。そこで12人は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は皆喜んで受け入れた。そして彼らは信仰と聖霊に満ちた人、ステパノ、およびピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、そしてアンティオキアの回収者、ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。また祭司たちが大勢次々と信仰に入った。先週の人たちがユダヤ人たちに捕まり、ユダヤ人たちの指導者に捕まって殺されそうになりますが、その時神様はそこにパリサイ人のガマリエルを備えてくださり、彼らは釈放されていきました。外からの迫害という大きな問題がありましたが、それも神様の不思議なご計画により解決されていきます。サタンは私たちクリスチャンの行動を常に邪魔しよう、やめさせようとしていきます。ここにエルサレムにできた最初の教会も外からの迫害がありましたが、それも主の守りによって防ぐことができました。しかし今度は教会の中からの問題が起こりました。ここにギリシャ語を使うユダヤ人、ヘブル語を使うユダヤ人という二つの人たちが出てきます。このギリシャ語を使うユダヤ人というのは、彼らはヘレニストと呼ばれ、ギリシャやローマのような外国で生まれ育った人たちです。 彼らは外国で生まれた後、エルサレムへと戻ってきました。そしてそこでイエス様を信じていったわけですが、ここにギリシャ語を使うと言われているように、外国で生まれ育った人たちは、その国で使われていたギリシャ語を使っていたわけです。ただ、ギリシャ語を使うということではなく、その言葉、またその生活習慣ですね。それもギリシャ風になっていたわけです。そしてヘブル語を使うユダヤ人というのは、純粋にユダヤの国で生まれ育った人たちのことです。この両者が教会の中にいたわけですけれども、どうもこの両者の間には何か確執があったようです。特にヘブル語を使うユダヤ人たちからしてみるならば、自分たちは純粋なユダヤ人、生まれた時からこのエルサレム、そしてユダヤの国にいるという、何かそういうことがあり、外国で育ち、まだ外国の習慣を身につけたこのギリシャ語を使うユダヤ人、ヘレニストと呼ばれるこの人たちは何か下に見ていたようです。教会の中でもそういう問題が起きたのです。同じ死を信じる者同士ですけれども、しかし教会の中でもこのような差別的な問題がありました。そしてここにおいて、このギリシャ語を使うユダヤ人の中のヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされていたという問題が起こってきました。ヤモメというのはご主人を亡くした女の人のことで、仕事がない、そして本当に貧しい生活をしていた人たちです。ユダヤ教においてもこのヤモメの人たちを養うという制度がありました。そしてそれは教会の中にも引き継がれて、教会の中でもその財産のある教会員がその財産を教会に捧げます。そしてその捧げた、わかりました、今とか何でしたっけ、ちょっと待って、はい、じゃあちょっといきますね。このギリシャ語を使うユダヤ人のヤモメの人たちが、このギリシャ語を使うユダヤ人、ヘブル語を使うユダヤ人たちの間の確執において大きな犠牲を払うことになってしまったのです。ヤモメを養うというとても素晴らしい制度があったにもかかわらず、このヤモメが特に毎日の配給、それにおいておろそかにされ、なおざりにされていたという大きな問題が起こってきました。そしてその問題を このギリシャ語を使うユダヤ人の人たちからこういう問題があるということが出てきたわけです。そしてそのことにおいて人たちに大きな影響が出てきました。人たちは祈りと御言葉の奉仕に専念をする人たちですが、この食事の問題に携わっていかなければならなくなっていくわけです。そうすると大切な神様の御言葉の御用が後回しにされ、食事のことで彼らが走り回らなければならなくなったわけです。ここに一つの教会の大きな問題が生じてきたのです。愛し合うはずの兄弟姉妹が問題を起こし、両者の間に確執が起こり、また一番弱い立場の人がなおざりにされていく大きな問題が起こってきました。このままでいくならば教会は分裂していく行くことになっていきます。教会内の大きな問題です。しかし人たちはこの問題を通して教会の制度を確立しようとしていきました。人たちの提案は3節に、兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちを7人選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念しますということでした。そしてこの提案は一同が皆喜んで受け入れることになります。それが一番良いということになっていきます。そして実はここに7人の人が選ばれていくわけですが、この5節にありますその7人ですね、ステパノ、ピリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキの回収者ニコラオ、この7人はその名前から見るとどうもギリシャ語を使うユダヤ人たちの人たちのようでした。ですからここに教会の大きな配慮があったんだと思います。弱い立場に置かれていたギリシャ語を使うユダヤ人の人たちから7人の羊が選ばれていきます。そこにまた不思議な神様の導きがあったのだと思います。そしてこの羊の資格としては御霊と知識に満ちた評判の良い人たちということになります。御霊にまず満ちた人です。御霊に満ちた人というのはこれから彼らは神様の働きをするわけです。教会の中での神様の働きをします。ですから霊的な働きです。それで神の霊に生かされている人によってこの働きはされるべきだということです。御霊に満ちた人です。一番最初に大切なことは御霊に満ちた人です。次に知恵に満ちた人です。ただ信仰的に優れている人ということではないのです。実際的な主事の問題の解決にあたって他のクリスチャンの人たちとですね、この問題を解決していかなければなりません。ただ解決するということだけではなくて、この問題を通して他のクリスチャンと人たち、またこの教会が高められるように配慮をしていかなければならないんです。それに足りる知性と人格を有する人です。霊的に優れた人、 そして実際的な問題も解決できる人。その解決とは、そこにいる教会の人たちの信仰が高められ、徳が高められていくということでの知恵に満ちた人です。そして評判の良い人です。その信仰とその人自身が社会的にも認められている人であるということです。どういう人でもいいというわけではないんですね。御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちです。ですからこういう七人の人たちがこの問題に当たることによって、そこにギリシャ語を使うユダヤ人、ヘブル語を使うユダヤ人たちの間の確執を、その問題を解決し、また低い位置にいるヤモメたちが毎日の配給においてなおざりにされないように、そこに知恵がいります。そして彼らはそれをただ人間の知恵ではなく、主に祈り、主の知恵によって御霊によって解決をしていくことができる人でした。そして内外からも評判の良い人でした。こういう人たちがこの働きをすることによって教会の問題は解決されていったのです。ただ食事の準備をするだけではなくて、このことを通して教会の一人一人が納得し、またこのことを通して教会の一人一人が本当に神様の前に神様の前に一人一人の霊性が高められていく。そうだった。本当にこのようにギリシャ語を使うユダヤ人の人たちをこのように下に見ていたことの、そしてその人たちをつまずかせていた、そのことを気づかせ、彼ら自身が悔い改めていく。そのような風に人々を導いていったのだと思います。そしてもう一つ大切なことは、五節に彼らは信仰と聖霊に満ちた人たちを選びとあります。彼らはということです。人たちが選んだのではありません。人たちがこの人がいいと言って選んだのではありません。それは教会が選んだということです。教会がこの人たちがいいということによって選ばれました。このようにして教会に七人の執事が与えられ、問題を解決していくことにより、その結果、七節に、こうして神の言葉はますます広まっていったということです。エルサレムで弟子の数が非常に増えていったんですね。この教会内の問題が起こったことによって、教会は分裂していくのではなく、羊が選ばれることによって、神の言葉がますます広がっていったという、教会の成長があるんです。ここに羊の誕生の意味がありました。羊についてですけれども、羊の役目というのは、このように大きな役目があります。そしてやがてこの歌の森の教会にも羊が置かれていくことを願っております。羊という職ですけれども、羊という言葉はディアコノスという言葉が使われております。で、このディアコノスというのは使えるという意味です。聖書の中でこの言葉が使われているのは、奉仕者、祝宴の際に使用人としてのしもべ、王の召使いとしてのそばの者、上なる権威を委ねられたしもべという言葉があります。この言葉の意味は、給仕する、仕える、奉仕する、世話をする、助ける、などの 意味があります。当時ですね、これらの働きっていうのは低い働きとして見られていました。そしてこの価値の低い働きということを意味を含んだ奉仕という言葉の意味があります。つまり羊というのは神様と人々に仕える働きであり、一つの地位ということではないということです。イエス様はルカの22章の27節で、ルカの22章の27節にですね、こういう言葉を言っておられます。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょうか。食卓に着く人ではありませんか。しかし私はあなた方の間で給仕する者のようにしています。この給仕する者というのが羊です。その見本はイエス様にあります。皆に仕える姿としてのイエス様があるのです。またマタイの福音書には、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい、という言葉があります。羊は仕える者としての働きがあります。そしてこの教会に、また神様に仕える者としての働きがあるときに、教会は成長していくのです。私たちもいずれそのような羊が与えられることを祈っていきたいと思います。このようにですね、教会は先週の外からの迫害、また今日の教会内からの問題、いろいろな問題があります。そしてこの問題は一つ一つが本当に大切に扱わないと、教会自体の存続に関わるものになってきます。しかし神様は先週の迫害の中においてはガマリエルという人を用意備えておられました。また今日の教会内の確執がある中において七人の羊というのを神様は与えてくださいました。教会の中に外から内から問題はたくさん出てきます。しかし神様はその一つ一つに解決を与えてくださるのです。しかもその解決は素晴らしい方向へと行く解決です。ただ問題が終わったということではなく、その問題を通して実は教会が成長していくという働きがあるのです。ぜひ私たちもそのように祈っていきたいと思います。また今日の話にあったように、羊が与えられ、教会がさらに成長していくことができるようにとも、また祈っていきたいと思います。それでは一言お祈りをして終わります。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。神様は教会の問題に対してそれぞれ解決を与えてくださいます。今日の教会内の確執という本当に大きな問題に対しても、神様は羊を与えられました。その羊の働きはとても大切な働きであって、教会を一致させ、また教会の徳を高めるために役立っていきました。そして教会は成長していきました。神様、そのように神様はすべて必要なところに必要なものを与えてくださいますことを感謝いたします。またこの教会もやがては羊が与えられるように祈っていきたいと思います。どうぞ主が導いてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。